アンニョンカズアセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです、こんばんはですね、あの前からワタラジを聞いていただいている、スパスパさんが、来ていただきました。どうぞスパスパさん。
アンニョンカズアセヨ、民間人のスパスパでございます。
あ、どうもありがとうございます、はい。まあ、今日はなんでスパスパさんと、こうやって一緒に収録できてるかっていうと、まああのね、2人とも大好きなポッドキャストのノイジーズさんの公開収録があったということで、なんかいろいろな人に会いましたね。
今日お会いできましたね。結構ドリームキャストだった、
そうですね、まあ、ノイジーズ関連の人はもう本当、ね、
たまらなかった、
ね、たまらなかったし、あの僕としてはもうね、あのね、某昔渡辺に出ていただいたも昔 の、ね、あの別のポッドキャストの方と、ね、お会いできて、ね、よかったなというところなんですけども、
いろんな方が来てらっしゃいましたよ ね、
なんかね、あの多分僕らが気づかないすごい、 あと、ね、スパスパさんが、ね、大ファンのポッドキャストの方も来てたということ で、
で、ね
なんかよかったです。
良かったですね、今日はね、
ということで今回はスパスパさんにですね、まあ、僕の今年見た映画の話をしようっていう話はしてたんですけど、僕は多分もう結構喋っちゃったん で、はい、
そうですね、
でスパスパさんが見た映画の話を聞きつつツッコミを入れていこうかなという話なんですけども、はいはい、片っ端からいきますか。じゃあ、
はい、まず、はい、まあ、今年見た順番なんですけど、はい、マグニフィセントセブン、
うん、マグニフィセントセブンはどうでした？
あのね、僕は、うん、加賀さんもちょっとおっしゃってましたけど、デンゼルがあまりこう前に出てない、
そうなんですね、
っていうのが引っかかってらっしゃったんですけど、僕はあれはすごいデンゼルが一歩引いて、多分あれ制作かなんかで関わってらっしゃったんですね、デンゼルが。だからそれは他のキャストのメンバーを立たせるためにあえて引いてたんかなっていうのが感じたのと、あとすごい良かったからやっぱイーサン・ホークとイ・ヨンホンのコンビが
僕は見える感ですか？
見える感がいや、イーサン・ホークすごい、あの出てなかったですか？
なんか今までああいうイーサン・ホークって見たことなかったです。
いや、
ちょっとひ弱な繊細なキャラでずっと今までもガタカ大好きなんだけど、繊細なキャラだったんですけど、なんかあんなに老いちゃったんだ
と思って。そうですね、ちょっと、あの老け方はびっくりはしたんですけど、あとはあれですごく、いい年の取り方してるのかなと、すごい良かったのと、で、イ・ヨンホン、イ・ヨンホンもすぐ僕はあんまり正直好きじゃないんですけど、すごく
あでもさっき悪魔を見たが言ってましたね。
あの映画も、あの映画を見るまでは僕苦手やったんですけど、あんだけのスターがあの悪魔を見たで、すごいことをするんですよね。
そんなすごいですか？
あの内容っていうのは、あのスター言ったらチェミンスクと2人でトップスターで、ね、あの映画を撮ったわけですけど、もうグロ描写バンバンやし、言ったら
それはじゃあ2枚目の時のイ・ビョンホンが苦手だったんですね。
そうですね、二の線だったんですけど、まあ、今回も二の線と二の線なんですが、
ナイフばっか使ってましたね。
そうですね、もうまあちょこっとこう触りを言うと、あるこう雪道で女の人が車の中でこう電話をしてるんですよ、で、その電話の相手っていうのがイ・ヨンホンなんです。でそこにもう言ったらその女の人は 雪道で車が立ち往生してるんで動けなくなってるんですよ。でそこに言ったらサイコキラーのチミンスクがこうシューってやってくるんですよ。でコンコンコンって、大丈夫ですか、手伝いましょうか、みたいな感じで来るんですけど、いやいいですって断ってて、イ・ビョンホンとまだ話を続けてるんですね、電話口で。でまだコンコンコンって来るんですよ、でいやもういいからだった時にいきなり窓ガラスバーンって割られて、 そこでその女の人は襲われちゃうんです
、うん、それをじゃあイ・ビョンホは聞いてる、
聞いてるんですよ、うん、電話口、うん、そこからその女の人はイ・ビョンホのフィアンセなんですよ、
う
ん、
あ、
うん、でそのフィアンセが、うん、その電話口でいきなり行方不明になっちゃうんですね。で、イ・ビョンホは、うん、あの警察関係の仕事をしてるんですよ。で、行方不明になったんでこういろいろ探してるんですけど、うん、実は見つかりました、うん、川の中からバラバラ遺体で見つかる。うわ、
マジですか、
うん、でそれでこうイ・ビョンホは、うん、血の涙を流すわけですよ。
本当に血の涙。
いや、それもあの表現ですけど。
ああ、表現として。
あの絶対復讐してその愛。
そこからじゃあ少ない手がかりからどんどんチェミンスクを
追い込む。
うんうん、
で警察組織にいるんで、いろいろこう機材があるんですよ。で、もうその婚約者っていうのは。自分の上司も娘なんですよ。でもその上司の言うたお父さんですよね、お父さんも、もうお前はちょっと休みを取れと、
うん、
もうこんな悲しいことがあったやつやからしばらくこう、うん、もう仕事には来るなって言って、両方は分かりました、うん、休みを取ります。
じゃあその休みを有効活用し
その休みを使って復讐しようと企むんですよ。で、あのカプセルなんですけど、
うん、
そのカプセルが発信機になってて、居場所が特定できるような機材をこう部下に無理やり言って、
うん、
まあ、この機材を用意しろと、
うん、
休暇ですよね、そんな関係ない、うん、とりあえず用意してっていうんで、その機材を持って復讐に出かけるんです、
うん、
でそれを実際そのサイコキラーなんで、うん、いろんな女の人を襲ってるんですね、うんうん、
じゃああれですか、イ・ビョンホンが女に変装して、
いやそうではないんですけど、うん、その普段そのチェミンスクは、うん、塾の送迎、
あ、
学習塾あるじゃないですか、
あ、はいはい、
学習塾の、うん、こう送迎の仕事をしてるんですけど、うん、その生徒をこう送っていくじゃないですか、うん、
相当その時点で危ない、
危ないでしょ、
危ない
一人だけになった時に、うん、そいつを襲うんですね、うん、
そのチェミスクのターゲット範囲の年齢層は どんな感じなんですか。
あ、結構いろんなところに、
あ、もう小さい子供から、うん、大きい大人まで、
で、その実際その学生の生徒を襲おうとしてる時に、イ・ビョンホン登場ですよ。
登場です。
登場して、言ったらなんかあの特殊班にいた、言ったらその格闘もできるようなすご腕なんですね。そこでチェミンスクをボッコボコにするんですよ。それでボッコボコにした後に、こうチェミンスクが倒れてるじゃないですか。そこでカプセル型の発信機を無理やり飲み込ますんですよ。で
わざと逃がすとか、
わざと逃がしてこう行ってるとこを常に突き止めながら移動した、追いかける、そこでボコボコにする
マジ
でそれでまた逃がす、でまた移動した先でボコボコにするっていうのを繰り返すんですよ。
それなんで一発で仕留めるんですか。
いや、もうその自分のフィアンセが受けた苦しみをもうそれを倍返し以上にして返してやるんですよ。
ちょっと希望を与えるんですね。じゃあ
逃げれるかなって思っても、うん、その先で、うん、
なんかフェイトゼロっていうアニメでそういうキャラクターいましたねちょっと希望を与えるのが一番絶望を、ね、与えるのにちょうどいいみたいな、ね、
でもそれで、うん、普通そこまでされると心折れちゃうはずなんですよ、
うん、
チェミンスが違うんですよ、
まあ、相手はサイコキラー
で、ね、サイコキラーで、
うん、
あの野郎と、うん、俺がその上を行ってやるし、ね、うん、もう一展開あるんですけど、
うん、
それがすごい、それはもうぜひ、うん、作品を見てから楽しみにしてください
。
うん、うん、
韓国映画って結構善悪を超越した話になりますよね。うん、正しいことがハッピーエンドにはならないですね。うん、結構
だからそれを見て、あ、イ・ビョンフン、うん、素敵やんっていうのがあって、うん、まあ、あのターミネーター、うん、
あジェネシスですか、うん、
とかはひどかったですけど、ひどかったですけど、
あれ GI 中、GI、
あ GI、
あれはでも
ありますよね、
あれはイビョンホン
出てますよね、うん、だからまあそれもあって、うん、イビョンホンは、まあ、苦手やったんですけど、ええ、結構好きになってたんですよ。で今回のマグニフィセントセブンで、うん、言ったらそのイーサン・ホークと2人の関係性っていうのが、うん、
あの打てない時 の、うん、あのイーサン・ホークを、うんうん、イ・ビョンホンがかばう時があるじゃないですか、うんうんうん、銃を取って、はい、あこれは弾詰まりだみたいな、
あの関係性はねすごく良かったのと、ね、僕が、ね、言ったら西部劇に初めて触れたのって、ね、の一般的にはね、荒野の七人、それこそ、うん、元々の ね、 ね元のネタとかいうのが多いと思うんですけど、僕が一番最初に触れたのは、うん、ヤングガンっていう、
あれジョン・ボンジョビが曲
そうあれは2で出てましたね。
あ、2なんですか、
うん、あの1で、うん、あのちょうど中学生ぐらいだったんですけど、うん、すごい好きだったんですよ。でそれ今ではもう、うん、あの24 の、 あのになってしまいましたけど、キーファサラサザーランド、
出てるんですか、
出てるんですよ、主役は、うん、エミリオ・エステベス、あのチャーリー・シーンのお兄さんかな。
そうなんですか、うん、
当時はまあまあ人気があったんですけどね、うん、あのあんまりもう出なくちゃってなっちゃって、うん、最、うん、なんか今は監督業をされてるのかな、って言ったらチャーリー・シーンのお兄さんなんで、マーティン・シーンの息子さん、エムリオ・エステベスが主役 で、うん、でキーファ・サザーランドが出てて、でチャーリー・シーンも出てたんです、兄弟で出てるって言って、それのそのキーファ・サザーランドのあの毒っていうのと、そのチャベスっていう、言ったらネイティブアメリカン役の方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、その関係性にすごい近いんかなっていう、ね、
そうなんですか、
その辺の思い入れが個人的にあるから、
あ、なるほどね、
うんうん、僕の中ではあの2人で十分っていうのが、うんうんうん、であと、うん、あのクリス・ブラッドでしたっけ、
あ、はいはい、
出てる、
あのちょっとギャンブル教でならず者な感じの、
ね、うん、で劇場出るときに、うん、そのクリス・ブラッド目当ての女子2人みたいなのが、うん、もう帰り際にこう喋ってるのをいろいろ横耳に聞いてたんですけど、クリス・プラット良かったよね、でも最後悲しかったよねとかって話してるんですが、いや違うと、うん、男の本懐はあの爆死やろ
って、爆死するんだ、あの爆死、あれかっこよかったっ
すね、爆死かっこよかった、
あれかっこよかったわ、うん、
爆死は男の本懐、
爆死できるからできないからできるからっていうところで、
ね、
うん、
爆死したじゃない、
あ、そうかそうか、違う違う違う、あ、敵に短期突っ込んでって、うん、あ、これダメかと思ったら、
そう
そう、ダイナマイト巻きつけてた
んですね、もう直前でやっぱ撃たれちゃって、うん、馬から落ちて、うん、もう、あ、もうこいつここまで来たけどみたいな感じだったけど、
あの死に似合ってる、ね、あ、そうそうそう、
あれは良かった、
ね、おじゃめっちゃ高評価じゃないですか、
僕はすごく良かったですね、
そうなんですね、
結構ね、マグニフィセント7は、
うん、僕的に1個目からもう超高評価じゃない
ですか、今年一番最初がそれで良かったんですけど、
ドクターストレンジは良かったんですか、
う
ん、
ドクターストレンジはね、もう完全にアトラクションムービー、
あ
ー、そうだから 3D で見てなんぼっていう、あの言ったらドクターストレンジになる過程をやってるはずなのに、うん、修行シーンがね面白くないんですよ、
あ、そこ一番重要ですね、
うん、やっぱり上がるとこじゃないですか、そこがね、あとマッツ・ミケルセンの無駄遣いっていうのがありましたね、
うん、ザ・コンサルタントは良かった
です ね、 ったですね、あれは結構ここ最近で
ジャンル映画なんだけど、うん、ちょっと、ね、うん、そこを超えるものがあったって感じですよね、うん、
やっぱりね、その僕これもなんですけど、あの彼があんま苦手なんですよ。ベンアフレックが、
マジですか、
あのね、ちょっとね、常に口が開いてるような感じがあって、
確かに確かに
ちょっと苦手なんですけど、いや今回良かったですね。あのね、普段は会計士をしてて、うん、あの相談に乗ってるわけじゃないですか、うん、であのこれこれこうなんだよねって言われると、
う
ん、こうジェスチャーで指をこうちょっと上に上げてみたりとか、
ね、感情があるのかないのかよく分かんないんだけど、うん、ちょっと人情味が透けて見えるみたいなところがある、ね、
僕あれシネコンで見たんですけど、ね、すごい狭い箱で見たんですよ、うん、で一番後ろで見たんですけど、うん、対空ライフで打つシーンで、
うん、
後ろの座席がブワーンブワーンって揺れて、おおすげえと思いながら、
ガラスを打ち抜いて人を貫通するだったとか言ってました
ねですね、あとそのラストのね、うん、勝ち込みシーンも、うん、まあ仕留めた後にもう一度ヘッドショットを決めるっていう、うん、念押しのみたいな、
だなんか律儀、
律儀、ね、
律儀系がどんどん、ああいう系どんどん律儀になってますよね。もう
そうですね、うん、あと次に沈黙サイエンスですか、これ風橋さん途中で、
そうなんですよ、もうあのどうですか、高評価ですか。
僕はすごい良かったですね。
あ、もうなんかもう本当にもう聞く人聞く人全員いいって言ってます、ね、うん、なんでアカデミー賞で、ね、作品賞に選ばれなかったのか、
ね、うん、すごい低予算だったみたいですね。
あ、そうなんですか、
うん、だから結構ね、前評判で一世尾形がすごいとかいう話があったんで、僕はそれをちょっとハスに構えて見ちゃったんで、うん、あれだったんですけど、塚本慎也さんはすごかった、
塚本慎也
が良かったですね、うんうん、大体どの辺までご覧になったんですか。
あれの塚本慎也が4日で間かかって死んだというで、もうう
ーってつらかったです
ねすいません、あの DVD 出たら今ちょっと準備してるんで、
あのなるほど、
DVD 出たら本当やります。
いやー、なるほど、それは楽しみにしてます、はいはい、
でララランド、
あ、ララランドですね。これはもうおっさん一人で見に行ったら辛い映画でしたね。
でも作品としては良かったですか。
うん、すごい好きな部類ではあるんですけど、
ミュージカル好きですか、うん、スパスパさん。
結構ね、元々はブルースブラザーズ、
う
ん、
あ、そう
ブルースブラザーズが大好きで、うん、でまあ、あれもミュージカル要素入ってるじゃないですか、うん、でムーラン・ルージュもすごい好きで、うん、僕結婚してるんですけど、うん、こう結婚式の時に、うん、こうムーラン・ルージュの Your Song を、うん、ユダ・ユア・マグレガーが歌うシーンをかけたんですね、うん、結婚式で、その後に僕がピアノでイワソンを弾くっていう演出をしたんですね、したんですけど、うん、みんなポカーンですよ。
すごい自己満足ですね。
自己満足完全な自己満足でしたからね。
じゃあそういうなんていうかこう過去に好きなミュージカル映画がある中でいうと、ララランドはミュージカル映画としてはどうなんですか。
やっぱりあの最初のね、オープニングの中回しはすごくなかった
ですか。うん、あ、でもね、これはね、あんまりその触れ込みを知らなかったんで、あのワンカットで撮ってるのかなぐらいな印象で気づかなかったんですよ、ワンカットって。で最後にあのハイウェイでの円形が映るじゃないですか、渋滞が。これ本当に撮ってだとしたらすげえなと思ったんですけど、本当に撮ってたんですよあれ。
そうですね、なんかあのタップの2人でタップするシーン、あの背景っていうのはすごいセットかなっていうふうに思ったんです。あれ実景なんですね。
そうなんですか。
あれ実景やったみたいですね。
あ、もうここにあるやります、
う
ん、
ちょうどその
夕暮れのね、
夕暮れのあの時間帯に、うん、言ったら本当数分のしか、あの綺麗な夕日っていうのは見れないところで、何回も撮ったらしいですね。
じゃあめちゃめちゃあれですね、技術的っていうか労力的にはものすごいですね、この作品は。
まあ、 ラストはね、ああなるんは、うん、まあ大体分かってたんですけど、辛かったですね。
辛かったですか。
いや、いろいろやっぱりこう自分の、うんうん、こう結構あの映画って、あ、でもいろんな人に当てはめれるようにってあるじゃないです
か。あ、結婚してる方が見たら思うところあるのかなっていう気はします。
やっぱり自分のこう過去の恋愛とかとこう重ね合わせてみると、ね、結構あれ見終わった後にこう過去の付き合ったね、うん、彼女とか今どうしてんのかなとかっていう。
でもどうですか、奥さんと見に行ってたらどうなってたと思います。
いや、それが大体僕うすうす感じてたんで、一人で見に行った。
奥さんは眉間なんですか。
そうですね、見てないですね、うん、だから結構あの後に
うちの両親が見に行ったらしいんですよ、はいはいはい、あんまり母親は映画好きなんですけど、うん、親父は映画嫌い で、はい、で珍しく2人で行ったらしいんですよ、はい、そしたらあの一旦、うん、彼女が実家に帰っちゃうシーンあるじゃないですか、うん、であの男の方が、うん、あの呼びに行くじゃないですか、はいはいはい、あのオーディション、うん、まだ、うん、受けろよみたいな、うんうん、あの時になんで男は彼女の家が分かったんだって言ってそんなとこばっか気にして
、 あれってなんかその過去に会話した中で、うん、自分 の、 その住んでた地元の図書館の前に家があるとかいう、
うんうん、確かに言ってたかなって自分も思ったんですけど、うんうん、どうでもいいじゃんと思ってなんでそんなとこ気になるんだと思って、う
ん、なるほどね、
うん、じゃあその後、はい、アイ・イン・ザ・スカイですね。これ僕眉間なんですけど、
あ、ね、あの結構今年見た中では、うん、結構上の方にあるかなと思いますよね。
あの宮台真司が結構取り上げてて、はい、今の戦争を描いてるっていうので、うんうんうん、要するにドローンの視点を描いてて、うんうん、アイ・イン・ザ・スカイっていうことなんですよね。
だからね、あれ見てすごいびっくりしたのは、四季はイギリスだと言ってて、はい、実際に攻撃するのはアメリカ、うん、で、現地の情報を仕入れるのは現地の、うん、そのアフリカの国っていうふうな、こう分業が出てできてて、うん、それをこう連携取りながら攻撃してるんやっていうのを知って、
うん、でも結局攻撃するかどうかを判断するのは人間っていうことなんですよね。だからこう今撃てば確実にテロリストの容疑者を殺せるけど、そこに民間人がいる。
そう、民間人が今これ攻撃しちゃうと絶対巻き込まれると、うん、でもこのチャンスを逃すと、うん、言ったらすごい大勢の人が犠牲になると、うん、それを一人の犠牲で済ますのか、うん、それとも後々大きな犠牲が出るのかっていうのを天秤にかけるんですけど、うん、すごいね、緊迫感がずっと続くんですよ。
もう耐えられないですよ、その映画
見終わった後どっと疲れましたね、うん、だからそのこれを攻撃するとどれぐらいの被害を被るんかっていうのを計算する人がいるんですよ。
でもさ、それって、うん、またフェイトゼロなんですけどフェイトゼロの切り継ぐっていうやつが、うん、要するにちょっと細かい例え忘れたんですけど、100人が乗ってる船と200人が乗ってる船があると。でどっちかしか助けられなかったら200人乗ってる船を助けるけど、100人乗ってる船は沈没するとか、それを選ばなきゃいけないっていう話で、より多くの人を救いたいっていうポリシーを持ってその主人公はずっとやっていくんですけど、それっていいことかもしれないけど、人間にそんな、ね、ことを裁く権利があるのかっていうのが一つと、あと逆に言えば、まあ、宮台真司も言ってたんですけど、それを全部機械に委ねていいのかっていうのがあって、
いやそれでね、すごい面白かったのは、その実際にそのこれを攻撃すると、この民間人は何パーセントの確率で死にますっていうのを出すんですね。でその攻撃するアメリカの人間っていうのが、それを民間人がいる、それも少女なんですね。でそれを見ちゃって、いや俺はこのままで攻撃できんと、でこの 建物の、このテロリストがいる部屋を爆撃したら確実に被害が出ると、これを 隣の部屋にした場合に、うん、その確率が下がるんかどうか、もう一回計算してくれとか言うんですね。で、その指揮を取ってるイギリス側としては、どうしてもここで仕留めたいわけですよ。で、その計算してる人間に、お前これ逃したらどれぐらい被害出るか分かってるよねと。だからその計算も分かるよねっていうプレッシャーをかけてくるんですね。うん、それを結局そのプレッシャーを受けた人間はすごいパワハラを受けて、うん、ちょっと下げてみようかなっていう風になるんですけど、で実際それを攻撃した時にどうなるんかっていうのが結構この作品の、いや
そんなのね、うん、その後精神やみます
ね。そんなのですよね、うん、結構僕もね単館系なんで、うん、あんまりこうどうなんかなと思ってたんですけど、見に行ってすごい面白いなと思いましたね、うん、結構今年の中では上位かなと思いますね、うんうん、
自分だったら、うん、無理ですって言って、でも無理ですって言っても代わりに誰かがそれをやらなきゃいけないわけで、うんうん、そう考えるとね、俺も戦争は無理だなと思って、自分は戦争に行くのは無理だなと思って、う
ん、それとびっくりしたのが、金分型のドローンが出てくるんですよ、うん、
ちっちゃいんですか。
ちっちゃい、もう金分と同じサイズ。
それは本当にあるものとして出てくる、
多分その全く根拠がないところではないと思う、うんうん、いくらか脚色あるかもわからないですけど、うん、金分型のドローンを飛ばして、うん、そのテロの実行犯が潜伏してる家の中に入り込ませて、大体、うんうん、どの部屋にいるかっていうのを、うん、それで突き止めるんですよ。
じゃあすごいあれですか、その本当に何時間 の, そ, の、うん、そこを打つか否かのだけの話の、
ね、うん、そうそうです。
あ、なるほど、うん、
それをねすごい、その言うたら映画2時間ですけど、うん、もうずっと手に汗握りっぱなしみたいな感じでしたね。
なるほど、うん、じゃあその次はこの世界の片隅に過去2回目、
2回目ですね。
去年1回目、
去年で、まあすごくね良かったんで、うん、もう一回こう見たいなとは思ってたんですけど、うん、結構ねその2回目見るにはちょっと辛い内容じゃないですか、
うん、俺もね本当にいい映画だとは思ったんですけど、うん
う
ん、
なかなかね2回目見るのにね、うん、ちょっと足が重かったんですけど、うんうん、ちょうどねこの後にドントブリーズを、うん、見に行ったんですけど、ドントブリーズをこう時間、自分が見に行く時間とちょっと合わなくて、うん、その前にほんじゃこの世界にこの片隅にを見て、うんうん、だったらすごく時間が合うという形だったんで見てきたんですけど、2回目の方が号泣しましたね。
どっから
もう1回目見てるから流れが大体わかるじゃないですか、でもう最初のねもう子供のシーンから、うん、この後どうなるんやと思ったらすごい
そっから
そっから来ました
ですか。
うん、まあこうやっぱりお姉さん、うん、お姉さんがお越しするシーンがあったじゃないですか。
それはもうあのことがあった後、
あのことがあった後に、うん、言った終戦の、うん、言ったら録音放送を聞いた後に、うん、お越しするシーンで、うん、もう号泣ですよ。もうわかったな、うん、あとやっぱり最後の、うん、クラウドファンディングした方のクレジットが出るときに、言ったら、あれ、名前だったか、リンさんでしたっけ、花町で働いてる、昔、スイカをあげた子の、スイカをあげてからその後の、この話が出るじゃないですか、クラウドファンディングの名前が出てるクレジットの下側に、言ったらもう、セリフとかないですよ。言った絵だけで、うん、あの子がこの子あのスイカをもらったとどういう風な人生を歩んだのかっていう、うん、あれでもやばかったですね、
あれですか、じゃあ人生最高に泣けた映画体験ですか。
本当に、うん、結構 今までの中では一番泣いたかもしれないですね。
なるほど、はい、でその後にドントブリーズ、
ドントブリーズは最高でしたね。
そうですか、そんなそんなね感動の後に、
いやいやいや、ね、
大丈夫ですか、アイス
が溶けちゃう、あの
そんな感動の後で大丈夫ですか。
いや
あんな汚い、汚い、
そうですね、号泣した後にドントブリーズですからね。うん、いやね、やっぱ見る前に、ね、片橋さんとリクさんが語られてた回を聞いてたので、はいはい、あ、これかと。
これがあのスペルか、
スペルかと。あれで爆笑してしまいました、
ね、髪の毛入ってましたよ ね、
ね、やっぱりあのアバターの大佐だった。あの大佐が生きてて退役した後にああなったんかと。
すごいね、あの量ね、
すごかったですね、
すごい量貯めましたよね、
うん、でもあのもうちょっと侵入する人数が多くて、うん、もっといろんなパターンの殺され方があってもよかったかなっていうのは、
確かにそれはあるかもしれないですね、いろいろやってくれそうですもん
ね、そうですね、あのおじいちゃんね。
確かに、
いやこれも楽しい映画でしたね、
うんうん、楽しいっていうのがどうなんだっていう話ではあるんですけど、ね、これを楽しいと言っていいのか、
人格的にどうするんだっていう。
でその後はキングコング、はい、ドクロ島の巨人ですね、
はい、僕はこれすごい楽しめましたね、うん、まあそのコングのサイズ感が、うん、統一されて
ない、伸び縮み
するっていうのはあったんですけど、
でも本当びっくりしましたね、30メートル
、うん、
絶対にそんな小さくないだろうっていう、
ねえ、ね、ティーンエイジャーだったっていう、
ティーンエイジャー、夕日をバックに立ってる時あれ100メートルぐらいあると思った
んです、ね、ある感じますよね、
うん、あと手形ね、
手形ね。やっぱり、うん、まあサミュエルが良かったですね、うん、やっぱりね、うん、大佐は気違いじゃないとね。
そうですね、確かに、うん、
やっぱあれあの地獄の黙示録をまずと
か、ね、あそうかもしれない、うん、確かに
あのヘリのね、うん、シーンとかも、
ああそうなんですね、なるほど、うん、
あの辺もすごく、うん、ああと思って、うん、いいなと思う。
なんかあのあのなんていうか、うん、B 級感でそんな高尚な映画の真似されてもっていう感じがします。
確かにね、
要はレベルとしてはホットショット、ホットショット、ホットショットでチャーリーシーンが川登ってたらあの親父とすれ違うっていう、あのレベルのオマージュですよ。
オマージュですよね。なんかまあすごく僕は楽しめましたけどね、うんうん、
なんか成長する余白がまだ残ってる、
はい、うん、
なるほど、
はい、
じゃあその後レゴバットマン、
レゴムービーってご覧になったことあります？
全然分かんないですよ、
あのね、僕も全然レゴムービーを見る前に、うん、レゴやろうと、子供の、うん、レゴブロックあるじゃないですか、
レゴ昔よくやりましたわ、
うん、まあ子供のものやろ、
ええ、
あんなもんはこう、うん、女子供が見るもんやと、うん、思って見てたんですけど、ええ、レゴムービーめちゃめちゃ面白いんですよ。
あ、そうですか。
もう
それ、あれの前に何かあったんでしたっけ、レゴバットマンの前って。
レゴムービーがあって、うん、いろいろこうレゴシリーズでテレビシリーズみたいなのはたくさんやってるみたいですね。で、そのレゴムービーに、うん、だからレゴの世界なんで、うん、実際に出てるレゴあるじゃないですか、うん、スターウォーズとか、うん、それこそバットマンシリーズとか、うん、ロード・オブ・ザ・リングとか、そういうやつらが劇中に出てくるんですよ。
バットマンの話な、あそれって今回のに出て
くるんですか？前のやつにこう、うん、実際にある
ジャンルを超えていろいろ出てくる
んですか？うん、いろいろこういろんな作品のキャラクターが出てくるんですけど、その中にバットマンが出てきてたんですよ、うん、でそのスピンオフとして今回のその、うん、 レゴバットマンだけを取り上げたレゴバットマンっていうのをやったんですけど、まあもともとバットマンの彼ってボンクラじゃないですか。
要するに ゴードあれゴード、まあ、バットマンの本体、
ね、あの言ったら今までいろいろ実写版でやられて、ね、言ったら、うん、あの過去にとらわれてうち、ね、にこもるような
タイプ。あ、そうですよね、うん、
それをねすごくねデフォルメして本当にね、
そこをギャグにして
、あ、うん、本当にボンクラなんですよバットマンが。で一番良かったのが、ジョーカーが出てくるんですけど、その、まあ、その敵対してるわけですけど、お前、ジョーカーがバットマンに向かって、お前俺のこと嫌いだよね嫌いだよねってすごい嫌いって言ってほしいみたいな、で嫌いって言ってくれよ、いや別に何とも思ってないしみたいな、ちょっとツンデレで返すんですね。それでこう最後、うん、まあ知ったもんであって、こうバットマンがあ、そうだよと、俺はお前のことも嫌いだよっていうので、うん、めっちゃハートが出る。嫌いって言ってくれたみたいな感じで、うん、その辺のデフォルメがすごく面白かったですね。
じゃあその関係性をうまいことデフォルメしてギャグにしてる、
うん、してる感じでしたね。
なるほど。じゃあその次、はい、人魚姫って何ですか。
人魚姫は、うん、チャオシンチの最新作なんですけど、チャオシンチ、
あ、はいはいはい、
でこの間あのカナダさんで取り上げていただいたんですけど、チャイニーズオデッセイっていう映画がすごい好きで、どんなったことってありますか。
いや、すいません。いやチャウシンチーは、うん、関空ハッスルと、うん、その後のなんかね、前に出てあの後藤くんが紹介してくれた何かを見た記憶はあるんですけど、
ミラクル、
思い出した、あ、じゃあ勧められて関空ハッスルを見て、その昔に少林サッカーを見たんです。
少林サッカーね、うん、いや、あの今日もちょっとこっちに一緒に来てたんですけど、僕の映画の師匠、うん、あのシスマスターが、シスマスターがいるんですけど、
う
ん、
夜の街に消えたシスマスター、
シスマスターがいるんですけど、うん、その僕の映画の師匠が、うん、今度少林サッカーっていう映画が来ると、当時ね来ると、うん、で、あのこれを見るにあたって、うん、スパスパよこれを見るのだとか言って、チャイニーズオデッセイをその人からこう教えてもらって見たんですけど、まあ、すごいドタバタなんですよ、うんうん、ドタバタなんですけどすごいね、うん、よくできてるんですよ、結構もうはちゃめちゃで、うん、言ったらギャグ入ってる、うん、アクション入ってる、うん、ラブコメ入ってる、うん、SF も入ってる、うん、すごいごったになんですけど、うん、もうそれがねたまらなくいいんですよ、うん、結構ドタバタ嫌いな人はうって拒絶反応出るかもしれないんですけど、あの映画は本当に大好きで、カナダさんありがとうございました、取り上げていただきまして。シャオシンチはもうその頃から好きで見てるんですけど、で今回のその人魚姫なんですが、
これはアジア歴代興行収入ナンバーワン、
はい、もう中国ではすっごい入ったらしいんですよ、もう中国人は見てない人がいないっていうのがすごい入ったらしいんですけど、あのそのなんていうのかな、中国の人には笑えるけど、その元ネタを知ってないと笑えないギャグっていうのは、
あれこれもしかしたらポレポレ東中野でやってたかな、
がやってたんですかね、
すごい、うん、僕が行く映画館の中でも一番、うんうん、あの席数の少ない映画館だってやってたと思うんですよね。これ
だから本当にね、これパンフレットすらなかったですからね。
パンフレットないってすごいですね。
こっちでは全然話題にもなってない、うんうん、
あので面白かったですか。
いや、それがね、チャウシンチ映画すごい好きなんですけど、今回に関しては僕は乗れなかったんですよ。あの、まあ、そのギャグがね、その若干滑ってたっていうのがあるんですけど、で チャウシンチ映画で結構そのチャイニーズオデッセイもそうなんですけど、ヒレンの映画っていうのはすごい僕的には好きなんですけど、まあ、ちょっとねこれに関しては僕の想像してたラストとちょっと違ってたので、うん、ちょっと消化不良かなっていうのが、う
ん、でもヒットした理由は何か分かりますか？
いや、そのやっぱりその地元ギャグ、
あ、地元ギャグ、
やっぱ中国の人にはめっちゃ笑えるっていうのと、まあ、あとその結構本当に本国で、あの中国の方では子供からおじいちゃんおばあちゃんまで見に来てたらしいんですよ、うん、その辺の分かりやすさみたいなのがあったのかなと思いますけど、逆に分かりやすすぎて僕の中では、うん、ちょっとあれかなと思いますね。
あ、なるほど、
う
ん、じゃああれですかね、中国の中でチャウシンチーが今まで結構尖ったものを作ってたのが、うんうんうん、ついにこう全国規模の、
うん、あ、そう、当たる、
突き抜けたものを作ったけど、ね、やっぱり過去のファンのスパスパさん的には物足りなくなっちゃった部分があるの
かな、うん、ね、うん、ちょっと全く関係ない話していいですか？
どうぞどう
ぞ。あの僕は実家の隣に住んでるんですけど、でその実家で、はい、あの犬を飼ってるんですね、うん、でその犬が、うん、だいぶアホなんですよ。だいぶアホなんですよ。で、どうアホかっていうと、一回ね、離れたことがあるんです。リードから離れたことがあって、で、あ、逃げちゃったと。で、親父があの犬出てったよと。で、しばらく探し回ってたんですけど全然見つからなくて、でまあ 2,3 日したらお腹空いたから戻ってくるやろと。
ドンキだな、
うん、まあまあそのうち戻ってくるよみたいな感じで取ってあったんですね、うん、で 2,3 日後に帰ってきたんですよ、うん、その時にすんごいヨロヨロになってフラフラフラフラしてるんですね。でお腹空いたやろってご飯にあげても、うん、全然食べないんですよ、うん、で水しか舐めないんですよ、うん、でずっとねプルプルプルプル震えてるんですよ、うん、で親父これやばいよって、うん、絶対なんか悪いもん食べたんや、うん、でちょっとすぐに動物病院に連れて行った方がいいよっていうので、うん、親父が動物病院に連れて行ったんですよ、うん、でしばらくしたら帰ってきたんですね、うん、で親父がすごいね浮かない顔してるんですよ、うん、で親父どうやったんやと、うん、なんか悪いもの食べたん違うかって、うん、でその病院に行った時に先生これ絶対悪いもの食べれると思うんですよね、うんうん、先生見てやってくださいって言っていろいろこうレントゲン取ったりいろいろして、で先生が帰ってきたんですね、うん、で先生が、ちょっと申し上げにくいんですけど、うん、ただの筋肉痛ですって言われて離れた時に嬉しすぎてもうヒャッハーってこう走り回っててもう3日間ずっと走り回ってたらしいんですよ。で、あの近所の人からもお宅の犬ずっと走ってたよってなんか新聞配達のおじさんとか追いかけてたよ
って。それほど遠くにも行ってなかった。
行ってなくてずっとこう走ってて筋肉痛やったっていう、まあ、あの人魚姫もそういうことですよ、
うん、どういうことですか？
想像してたの違うっていう。
ああ、そっかそっか、そういうことか。それはでも幸せな数日間だったわけですね、
うんうん、まあね、すごいフリーダームって感じまでだと思うんですけど、ウェルギブバリ
にウェルギブバリにね、うん、
結果筋肉痛やったっていう。すいません関係ない話して。
いやいや面白いです、うん、じゃあその次、はい、ナイスガイズって、はい、あれですか、ララランドの人が出てたやつ。
ライアン・ゴズリングと、ラッセル・クロウが2人でバディモノの、うん、だったんですけど、すごいね、あの言ったらララランド2の線じゃないですか、こっちすごい3の線なんですよ。すごいねそれが良かったですね、うん、うん、ラッセル・クロウがね、ブヨブヨになってたんでびっくりしましたけどね、うん、それでね、あの一応あの探偵、2人とも探偵なんですね、探偵と、うん、 なんか、迷惑ごと解決やみたいなのがラッセルクローなんですけど、で2人が、まあ、結果バディ組んで事件を解決していくっていう話なんですが、若干ねそのあのアクションシーンとかあるんですけど、ラッセルクローがね全然動けてないんですよ
それはでもわざとそういう役作りなんです
か。どうなんですかね、あそこまでこうブクブクになったんで、まあ見せ方的には動けてるように見せてたんでしょうけど、うん、動けてないやんっていう感じでしたね。まああの2人のこうバタバタ感がすごい良かったですね。うんうん、であのね言ったら舞台が70年代なんですよ。
あ、そうなんですか。
74年の設定やったのかな、うん、何年だったかちょっとごめんなさい忘れたんですけど、うん、あのアースウィンドウハンドファイヤー、
もみあげが長い頃みたいな。
そうそう、あれのそっくりさんとかこう、うん、劇中出てくるんですけど、うん、あれで上がりましたね。セプテンバーとか歌うんです
か。ああ、好きなんですか。
結構そういう70年代の世界観っていうのは、うん、あのブギーナイツってあったんですか。
ブギーナイツ、ブギーナイツ、あの、いい方のアンダーソンの方の。
あ、そうそうそうそうそう、うん、あれのちょうど時代。うん、感と同じみたいな感じだったんでね、うん、
なるほどね、
あれも面白かったですね、うん、
お、で最後はゴーストインザシェル、
はい、ゴーストインザシェル
あれはこれは原作ファンですか、うん、スパスパさんは。
いや僕ねそこまでねファンではないんですけど、うん、言ったらあのスカーレット・ヨハンソンですよね、うんうん、あのね、
スカイオハ広角ですかね。
スカイオハ広角ですよね、うん、あのねすごいねガチムチじゃなかったですか。
ガチムチ
ガチムチやったでしょ。
見た人は誰しもがガチムチだなって思うと思います、うんう
ん、あれがね、うん、わーってっ、いやー僕はダメですね。
調査あれ、うん、調査っていう
調査
調査っていうい
やでもあの言ったらあのお母さん、
うん、ももい
もももい
かおり、
ももいかおりが、うん、お母さんっていうのは前情報で入ってたんですけど、
う
ん、えなんでっていう風な、うん、最初見る前は思ってたんですけど、うん、あれ見てあそういう風に落ち着けたのねっていう、うん、
そうそうそう、すごく腑に落ちました
ね、腑に落ちましたね、うん、あれはね、
ええ、うん、
ちゃんとね、うん、あの高く方でも出てきましたよね、
そう、そうなんですね、うん、もう見たいもんは
見せてくれ
たけど、うん、薄口だったみたいな感じなんですね。
風間さん的には、うん、まあまあ、
うん、だからこうやっぱ見たいものは見せてくれて、うん、清掃員とか多脚のやつとか、うん、まあ飛び降りる元子が、うん、元子じゃないですけど、うん、飛び降りるところとか、うん、あのいろいろ見せてくれたけど、その推し、まあ、原作もそうだし、うん、やっぱあれの何つかちょっと深い感じの部分のところはやってくれなくて、うん、最後尻すぼみになっちゃったかなっていう感じなんだけど、うん、2作目があればもうちょっと深いのを描けるけど、
そうですね、
あんまりヒットしなかったのかなっていう。
そうですね、人形使いのね、うん、話とか、
そうなんですね、うん、
ちょっと僕的には期待してたよりかはちょっとあれやかなと思いますね、
うん
うん、もっとすごいこう目新しいものを見せてくれるんかなと思ったら、
うん、
そこまででもなかったよね、
うん、
なんか本当に原作のちゃんとオマージュというか、うん、そうそう、すごい大事に大事に撮ったんかなっていうのは、うんうん、感じましたけどね、
うんうん、でもまあこれきっかけで日本のコンテンツがどんどん、ね、うん、やってくれたらいいなっていう気はするんです
よね。そうですね、うん、
ピンポンパンパオーン、すごく長い収録になったのでひとまずここで区切るよ。次回もスパスパさんと今年これからやる期待作の話をしてるから聞いてねー。